おはようございます。中央委員会を代表して決議案大会挨拶中央委員会報告についての討論の結合を行います。まず能登半島地震についてです。大会初日に石川県委員長から深刻な被災状況と被災地での活動の報告がありました。輪島の島事務所は1階が押しつぶされ、島員も避難所や車中生活をしながら助け合って懸命に救援と支援活動を開始しています。輪島市の市議、鹿町の町議は自ら被災しながら救助や避難所の改善要望など切実な声を行政に届けて奮闘しています。支部も早いところでは5日から支部会議を開き、新聞赤旗の配達も困難な中で再開。羽咋市の支部は集いを開いて被災状況や要望を語り合い、苦難解決の党の奮闘を訴えて入党も呼びかけ、その後も訪問活動で要望を聞き、どこでも歓迎されていたということです。こうした被災地での党の奮闘にみんなが目頭も胸も熱くなったと思います。過去に大災害を経験した県の大議員から能登半島地震を我がこととして受け止め、ニュースも発行しながら救援募金などに取り組んでいるという発言もありました。日本共産党は救援活動とともに生活となりわいの再建、能登で生きる希望を示せるように能登の復興へと全力を挙げる、この決意を大会の総意として改めて表明するものです。大会挨拶、中央委員会報告など大会初日のインターネットでの視聴は党内外で約6万5000回となり、全国から寄せられた感想文は456通となっています。感想のほとんどが新委員長の挨拶、中央委員会報告を熱い感動を持って受け止め、党活動、党勢拡大への決意がみなぎるものでした。いくつか紹介したいと思います。昨年11月末に民政同盟に加盟し、12月中旬に入党したという茨城県の青年。今回の党大会は感動の連続でした。目の前に映し出された真っ赤な壇上は圧巻そのもの。発言された方々の熱意とそれに呼応する会場の熱意が伝わって、終始目を輝かせ夢中になって聞いておりました。自民党政治が崖っぷちに立たされ、日本共産党への追い風を感じている中での党大会開催の歴史的瞬間に立ち会えたことは、私の人生にとっても非常に大きな意味があると感じています。また初めて党大会を視聴したという静岡県の支部の党員の方は、今こそ国民的大運動を起こし立ち上がらなくては、私たちに未来はありません。世代に合ったアピール方法で日本共産党を知ってもらい、みんなで変えていく本当の政治を実現していきたいと勇気をもらった力強い党大会になりました。革命するという気持ちを持って生きることが誇りになる生き方をしていきたいです。力強い感想が寄せられました。新しい決議が届くのが楽しみ、早く支部で討議したいなど湧き立つような受け止めは大変嬉しく思います。こうした感想を力に採択されるであろう大会決議案を直ちに読了し、支部の討議を始めることを呼びかけます。寄せられた感想の大きな特徴として2つ挙げたいと思います。1つは、東南アジア3カ国訪問でつかんだASEANの努力の最新の到達点、党の外交ビジョンの発展方向が新鮮に躍動感を持って受け止められていることです。いかにして東アジアを戦争の心配のない平和の地域にしていくかで、貴重な対話の材料、展望を得たと思う。対話の習慣が大事であり、 ASEAN では各国の多様性から 対話せずにはいられなかったこと、大国の関与を歓迎する一方、どの特定の大国の立場にも立たず、包摂の立場、中立、自主、独立の立場を堅持することに共感した。東南アジアの平和と安定のためには、北東アジアの平和と安定が欠かせないとしている姿勢にも本気さを感じた。福井県からの感想です。その他、対話の習慣という言葉はとても印象的、分かりやすい、刺激的。対話の習慣を北東アジアにどう広げていくか、市民団体とも協力していきたいなど、 ASEAN の努力が具体的なイメージを持ってつかまれ、外交ビジョンを市民の中に広げる意欲も生まれています。今一つは志位委員長の大会への挨拶で、党勢の交代でなぜこんなに苦労しているのかもっと解明してほしいという全党討論で出された声に応え、党建設の歴史的教訓が解明されたことが歓迎され、党建設への新たな意欲が広がっているということです。決議案19項を読んで、最大の要因が主体的要因より客観的要因とすれば、党勢の交代はある意味避けられなかったということになってしまうなと、もやもや感がありました。そのもやもや感を挨拶の党建設の歴史的教訓が吹き飛ばしてくれました。党中央としての指導上の歴史的弱点を明確にしてくれたことで、すっきりした気持ちで心新たに党員拡大を根幹とした党勢拡大に取り組む決意が湧いてきました。長崎県からの感想です。今後の党建設に生かす教訓がより鮮明になった。若い世代での党員拡大が死活的な問題であることが改めて実感できたなどの声も多数寄せられています。また多数者革命と日本共産党の役割、民主集中制の組織原則についての報告がよく分かったという受け止めも大変多く寄せられています。中には大会挨拶と報告がどうしてこんなによく分かるのかという記述もありました。中央委員会が決議案を提案し、2ヶ月をかけて全党討論を行ってきました。支部での討論、地区党会議、都道府県党会議での討論の内容が中央委員会に報告され、そこで出された意見や疑問に対してどういう点を深めて解明することが必要か、中央委員会で真剣に議論しました。個別に寄せられた意見も目を通しました。その上で大会での挨拶、中央委員会報告が行われたのです。一方通行ではない双方向での認識の発展だからこそ、全国からよく分かった、すっきりしたという受け止めが圧倒的に寄せられているのだと確信しています。ここには民主集中制という組織原則の生命力の発揮があり、日本共産党ならではの認識の発展過程の醍醐味があるということを強調したいと思います。次に討論の特徴についてです。大会は3日間の討論で60人が発言しました。全体として決議案、大会への挨拶、中央委員会報告が豊かに深められ、積極的で感動的な討論となり、決議案を豊かに練り上げるものとなりました。野党外交の最前線から、ASEAN の力強い発展の姿と、北東アジアの課題や、核兵器禁止条約第2回締約国会議の成功などが臨場感を持って報告され、海底綱領の生命力への確信がさらに深められました。国会議員、総選挙の候補者からは、自民党政治の深刻な行き詰まりと、日本共産党の出番だという 情勢の激動の情勢が語られ、自民党政治を終わらせる国民的大運動が全体の決意となる討論となりました。支部や党機関の党建設の実践では、この4年間第28回党大会第二決議を指針に重要な足がかりをつかんできた元気いっぱいの発言が相次ぎました。また前回にも増して女性の発言が増えて全体の 45%、前回党大会の約 10% 増となりました。 LGBTQ 当事者の代議員の発言も感動を呼びました。多様性を尊重し、ジェンダー平等の自己改革をさらに進める点でも記録されるべき討論となったと思います。発言通告は175通出されました。残念ながら発言できなかった方も、用意した発言原稿があればぜひ事務局に届けてください。新しい中央委員会の責任で今後に生かすようにしたいと思います。討論から学ぶべきことは豊富ですが、結語ではこの党大会の最大の歴史的任務である、いかにして日本の未来を開く強く大きな党を作るかに絞って行います。まず支部が足を踏み出せば 130% の党へ一気に前進できる、この教訓が豊かに示されました。長野県松本市議の代議員は、居住している島内支部が車の両輪の活動を土台にしながら、全大会以降10人の党員を増やし、党員、日刊紙、日曜版、読者すべてで 130% を達成して党大会に参加をしました。すべての読者に入党を訴えていくと、大概は何でもするから入党だけは勘弁と断るが、中には断らない方もいる。この方々に2度目3度目と働きかけ、訪問した農業ハウスでそのままミニ集いになるなど、入党者を迎えていきました。1月には支部長が 130% をやって党大会に代議員を送り出そう、一人一部拡大しようと訴えると、支部の仲間はまっすぐ受け止めて、グループラインに次々と誰に働きかけたという報告があり、連帯と感動の広がりの中で 130% をやりきったという発言でした。歩く人が多くなれば道はできると発言されましたが、全支部、全党員の運動にして、歩く人が多くなれば 130% の山への道ができることを示す発言だったと思います。千葉県市原市の辰巳台地域支部の代議員は、2012年には10名、前回28回大会で20名、今は31名の支部に成長したその奇跡をドラマチックに語っていただきました。党員拡大の日常化、そして継続こそ力という活動は多くの教訓があると思います。支部では2021年4月から関心のあるテーマでコーヒーやパンも用意して、毎月集いカフェを開き、集いと並行して訪問活動も行い、今週は訪問していなかったということがないよう、コツコツと足を止めることなく継続しているということです。大運動では読者の 85% を訪問した、党員は155% に前進した、第30回党大会までに 180% を目指します、こういう発言でした。支部が自覚的にコツコツを積み重ねることが飛躍につながるという確信に満ちた発言ではなかったでしょうか。支部が足を踏み出せば 130% へ一気に前進できる この事実は党勢拡大運動を全支部の運動にすることこそ大会決議案が提起した目標をやり抜く最大の力だということを示しています。次に地区の経験です。立ち上がる支部を広げていくために地区委員会の活動強化をどう図るか、地区委員長が困難を乗り越えてチャレンジする姿勢、明るく支部を励ます姿勢は党全体を激励することを示す、そういう発言がいくつもありました。山口県北南地区の地区委員長の代議員、46年間看護師として命の平等を目指して頑張ってきた力を今度は地区委員長として、さらに衆議院の候補者として発揮し奮闘されています。支部は手紙の返事を書いたが 130% はなかなか正面に据えることができず、大会で確認したからといって一気にはできない、無理無理と言われてしまう。無理にはびっくりマークが2つついて、無理無理。ところがドラマが起きたというんですね。地区委員長が小選挙区の候補者を引き受けると、すごい頑張らないといけんと、もう当選したかのような雰囲気になったといいます。総選挙勝利には 130% しかない、党勢拡大の飛躍は候補者を先頭に、これを自らの心の合言葉に支部に正面から 130% を地区委員長さん呼びかけていったんですね。それでもなかなか増えない。地区委員長は候補者でもあるので支部を訪問して支部長さんに、あなたの力が必要だと心から呼びかけ、支部と共に行動し、10支部と一緒に40人の入党者を迎えました。党員増やしは社会を変える、支部を変える、自分を変える、こんなに楽しい活動はありません。地区委員長が困難に負けず前向きに挑戦する姿勢が党組織全体を変えることを明るく元気に示した発言でした。愛媛中予地区委員長の代議員は松山市の市会議員として活動しながら地区委員長として奮闘しておられます。2023年はその前の3年間の新入党者数の 1.7 倍の党員を迎えたと発言されました。鍵となったのはやっぱり手紙と返事から始まった双方向循環型の活動だ。支部からの返事を冊子にして全地区委員が持ち、できるだけ支部に入り、常任委員会でも一つ一つの支部の状況を悩みも含めて共有することに時間を当ててきたといいます。議会が始まれば会議の準備も十分できない、非専従の地区委員長でいいのかと悩みながらの4年間でした。それでも何とかやってこられたのは8人の常任委員みんなの協力、中でも前地区委員長をはじめお父さんのような70代の3人の常任委員が毎朝きちんと事務所を開けて実務を引き受けてくれています。このお父さんたちの休みを保障するために日直に入っているのも実の父も含め70代の地区の皆さんです。と、議員兼務の地区委員長をベテランの役員が支え、みんなで困難を乗り越えようというチームワークでの奮闘が目に浮かぶようでした。機関役員みんなで困難を乗り越えようと励まし合って頑張る、こうした地区委員長の姿勢に学び、決議案の3つのスローガンを掲げて党機関の強化を図りましょう。青年学生分野の飛躍的な前進の可能性は、青年学生の代議員の圧巻ともいえる発言で豊かに示されました。東北の学生集合支部の代議員は2022年8月に3人で再結成した支部が10人の支部になるという目標、この目標を持った時点では倍化になるという目標を立てて、今7人に前進して 楽しく元気の出る支部活動を続けていることを報告しました。七中層の手紙と返事の運動でいち早く返事を書き、その中に今度ぜひ支部に遊びに来てくださいと書いたことから C 委員長との懇談が実現をした。この懇談で C さんから倍化に挑戦してはどうか、若い世代にぜひ科学的社会主義の古典学習に挑戦してほしいと提起され、正面から答えて支部活動を具体化していることに心が洗われるような思いがしました。週1回の支部会議を行い、毎週1回の民生の班会議も含めて学生は週2回集まっています。毎月ではなく毎週集まることで学生が抱えている悩みや何気ない近況を共有できるので、みんな仲良く楽しい支部会議ができている、こういう発言でした。毎週集まるから楽しい支部会議ができる、これは民生で頑張る皆さんが共通してあげる大切な教訓です。埼玉県委員会で学生分野を担当する27歳の大議員は、28党大会現政から約 4.75 倍という学生党員の飛躍を作り出した経験を発言されました。民政に入るまでは首相の安倍さんの名前しか知らなかった学生が、党員になって自民党政治の矛盾を学んだり、他の大学の党員と交流する中で自分の大学に民生を作りたいと成長し、同盟拡大に取り組み学生班を結成した。こうした経験から学生が活動に自覚的になることが鍵だと感じている、綱領や科学的社会主義の学習で知的関心に応え、活動への学生の主体性を引き出し、学生をエンパワーメントする援助が活動への自覚、多数者革命の主体としての自覚につながっていく。自覚を持った学生党員たちは民生の学生班でリーダー的存在となっている。学生党員の量的変化が学生組織の質的前進を作り、さらにまた量的な発展にもつながっている好循環が今築かれています。大変力強い発言でした。多くの教訓が得られると思います。1992年末以降最高となる年間372名の同盟員拡大をやり遂げた北海道の民生同盟グループの大議員は、方針通りにやってみる、そしてやり続けることだと明言しました。方針通り、民生の加盟呼びかけ文を活用すると2つの異常の告発が青年とかみ合う、2つの異常から抜け出す道を示す民生は、いい活動、すごく大切なことをしていると加盟する、そして方針通り節目標を立てて毎月やりきる、目標と到達に開きがあるときは方針との関係で何ができるのかを党常任会で議論して実践してきたとのことです。こうした前進を作るきっかけは、進んだ経験から学び、北海道も方針通りやってみようと決意して方針に基づく努力を続けたからだ。全国の実践から生み出された方針は、やってみるべきもの、北海道でもできたのだから絶対どこでも飛躍を起こせます、皆さん大会決議通りにやってみませんかと呼びかけました。背筋が伸びる思いです。大議員、評議員の皆さん、この呼びかけに応えようではありませんか。人間の自由こそ社会主義共産主義の目的であり特質という未来社会論が日本共産党の大きな魅力となって、とりわけ若い世代を引きつけている経験が豊かに語られました。愛知県で青年学生部長をしている大議員は、若い世代が党の未来社会論に触れた時の驚くような反応を紹介しました。私の報告で、中央委員会の報告で、高校生3人が愛知県委員会を訪ねてきて 社会主義について質問し、大会決議案第4章の説明に大変関心を持ったということを紹介しましたが、これには続きがありました。2週間後、そのうちの一人が友達を連れてもう一度県委員会にやってきて、人間の自由の3つの角度で深い話になった。社会主義で民主主義が守られる保証はあるのかなど、2時間近く社会主義談義になった結果、マルクスはそこまで考えていたのですか、マルクスすげえと、その場で2人とも民政に加盟。また名古屋市内のある地区では、街頭での対話から民政に加盟した高校生がタウンミーティングに友達2人を誘って参加し、 C さんの言っている社会主義は自分たちが思っているものと全然違ったと加盟して、一気に民政の学園班ができたということです。東京の民政グループの代議員は1年間で833人の同盟員を拡大し、過去30年間にない歴史的な到達点を築いた経験から、社会主義の3つの角度からの魅力が青年に輝いている、若者の中で大きな党と民政を作る歴史的時期と強調しました。青年の中で経済的な不安が共通認識となっています。だからこそ貧富の格差を広げる資本主義でいいのか、物価高騰で苦しくて何とかならないかと思っていたから社会主義に興味を持ったなど、資本主義への危機感が強まり、資本主義に代わるシステムへの期待や疑問が広がっていますということです。東京都委員長の代議員も、昨年秋以降の民政拡大での176人の対話の内容について、大きな特徴の一つが資本主義社会の矛盾への関心の強さ、今日の格差と貧困の拡大、若者の置かれた高学費や低賃金、長時間の非正規労働などから資本主義の限界を感じている方々が社会全体の中で一定の規模になっている、こうした模索に応えて資本主義を乗り越える社会の展望を示すことができるのは日本共産党だけだと発言されました。これは青年学生分野だけのものではないと思います。労働分野でも資本主義の矛盾そのものの中に置かれている労働者を党に迎え入れる経験の発言がありました。低賃金、長時間労働による搾取がまかり通り、自分の時間が削り取られる多くの職場で、人間の自由の3つの角度での解明は大きな希望となり、社会主義、共産主義が日本共産党の魅力となるのではないでしょうか。決議案を学んで、語って、党を大きくして、日本でも社会主義の復権といわれる情勢の変化を共に作り出そうではありませんか。中央委員会を代表しての C 委員長の挨拶では、党勢の交代でなぜこんなに苦労しているのかという思いに応え、およそ10年にわたる新入党員の空白の期間が党建設に大きな傷跡を残していること、党員拡大を後継に追いやる誤った方針を是正した後も、空白の期間がもたらした困難を全党の自覚とし、それを打開する特別の集中した取り組みが行われなかったことを中央の自己分析として述べました。この提起は討論で真剣に受け止められ、中央が全党を信頼してそこまで裸になって弱点を明らかにしたことをしっかり受け止めたいなどの発言が続きました。長野県委員長の代議員は、20年前に遡って問題点を明らかにし、今に生かす、その姿勢に胸を打たれましたと発言し、党中央が深いところから解明したことにより、客観的にも主体的にも歴史的な党勢交代の根本的原因があれこれではなく、くっきりと鮮明になり、 過去の話ではなく、今後の党建設の意義が鮮明になり、大局的展望が見えてきたと実感していますと発言されました。これは大変大事な点だと思います。志位委員長の挨拶では、党建設の後退について何者も恐れず、科学的分析を徹底的に行い、その教訓を全党に明らかにしています。そのことによってこそ、党建設の本格的な構えも作られる、本腰を入れて打開しようという構えが作られると考えてのものです。こうした主体的要因にもしっかりメスを入れてこそ、綱領路線に問題があるのではないか、党の組織の在り方に問題があるのではないかということに陥らずに、前を向いて本腰を入れて党建設に臨むことができます。ではこの党建設の歴史的教訓をどう今後に生かすのか、3点述べたいと思います。一つは、党員拡大入党の働きかけをいついかなる時でも継続し、日常化していくことです。大会の討論でも、特に大会に向かう大運動で、この取り組みが党に新しい息吹を生み始めていることがたくさん語られました。この取り組みを絶対中断せず、新たな大会期でさらに強めようではありませんか。二つは、党員拡大を5年後、10年後、30年後を展望しての戦略的課題として位置づけるということです。このことを明確にし、その弱まりがもし生まれてしまったら、直ちに是正し、取り戻す取り組みを集中して行うことを誓い合いたいと思います。3つは、今大会で提案した第30回党大会まで、すなわち2年後を目指す全大会時回復の目標、そして5年後の2028年末を目指す目標、とりわけ青年学生、労働者、30代から50代の世代の党勢の倍化、この世代で10万の党を築く目標をやり抜くことが、この空白期間をもたらした困難を根本から打開する歴史的事業となるということです。全党の力を集めて、新たな目標をやり遂げるために全力を挙げようではありませんか。この大会の討論の中で、元党員の除名処分について、問題は出版したことより除名処分ではないか、つまり除名処分を行ったこと自体が問題だとする意見が出されました。この意見に対して、代議員評議員から、処分を受けた元党員の言動は党の綱領と規約の根幹を否定し、党の変質を狙った明らかな攻撃であったこと、メディアを利用して地方選挙の前に攻撃を仕掛けたのは元党員の側であること、我が党は異論を許さない党などでは決してないことなどが、この攻撃を打ち破る論戦を懸命に展開した経験に立って発言されました。除名処分が規約に基づく当然の対応であったことは、すでに山下副委員長から再審査請求の審査内容として明確に報告され、再審査請求を却下することに異議を唱えるものはなく、党大会で承認を得たことは、党の最高決定機関による党への妨害者、撹乱者への断固とした回答を示したものとして重要です。党大会での発言は一般的に自由であり、自由な発言を保障しています。しかし、この発言者の発言内容は極めて重大です。私は、除名処分を行ったことが問題という発言を行った発言者について、まず発言者の姿勢に 根本的な問題があることを厳しく指摘いたします。発言者は問題は出版したことより除名処分ではないかと発言しながら、除名処分のどこが問題なのかを何も示していません。発言者は元党員が綱領と規約にどのような攻撃を行ったかを検証することも、公表している党の主張見解の何が問題なのかも何一つ具体的に指摘していません。発言者が述べたのはただ党外の人がこう言っているということだけです。当該の人が言っていることのみをもって処分が問題と断じるのは、あまりにも党員としての主体性を欠き誠実さを欠く発言だと言わなければなりません。発言者は希望の党の小池百合子代表の排除発言を持ち出して、あの時国民が感じた失意が今私たち共産党に向けられていると認識すべきとまで発言しました。反共分裂主義によって野党共闘を破壊した大逆流と並べて党の対応を批判するというのは、全く節度を欠いた乱暴な発言というほかありません。発言者は除名というのは対話の拒否だと述べ、包摂の論理を尊重することは政党運営にも求められていると述べました。しかし対話を拒否したのは誰か、党を除名された元党員は自分の意見を一度として党の正規の会議で述べたことはなく、一度として正規のルールにのっとって党に意見を提出したこともない、党内での一切の対話の努力をしないまま党外からいきなり党攻撃を開始したというのが事実です。ここでも発言者は批判の矛先を180度間違えていると言わなければなりません。党を除名された元党員の問題は、山下副委員長の報告で詳しく解明したように、共産党の安保自衛隊政策が野党共闘の障害になっている、安保容認自衛隊合憲に政策を変えよ、民主集中制を放棄せよという支配勢力の攻撃に飲み込まれ居落とされ屈服したところに政治的本質があります。党外から出版という形で党の綱領と規約を攻撃した者を除名処分にしたことは当然です。問題のこの政治的本質を全く理解していないことに、発言者の大きな問題があると言わなければなりません。我が党は多数者革命に責任を持つ党として、組織と組織原則への攻撃を断固として打ち破り、党の統一と団結を固め合い、これからも民主集中制の組織原則に基づいて強く大きな党を作り歴史を開く、この決意をここに表明するものです。次に決議案の全党討論、大会への挨拶、中央委員会と大会での討論を踏まえて修正補強した決議案を提案します。お手元にお配りしてあるかと思います。決議案の修正補強箇所は文書で配布している傍線部分です。全党討論では1900件以上の意見提案が寄せられました。その多くは決議案の内容を歓迎し、その内容をより良いものに練り上げる立場からのものでした。一つ一つの意見提案を吟味し、可能な限り反映させる立場で作業を行いました。ただ様々な政策課題を盛り込む要望については、すでに発表している政策上の見解や活動方針を決議にすべて盛り込むのは難しいことをご了承いただきたいと思います。主な補正箇所について説明します。第1章第1項丸2、イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への攻撃がガザ地区に住むパレスチナ人を 第三国へと排除する企図を持って行われているという重大な危機に直面していることを補強しました。第一章二項の丸二、日本共産党の外交ビジョンの部分について、東南アジア3カ国の訪問を踏まえて発展させた2つの点、 ASEAN と協力して AOIP を発展させることとともに、北東アジアの諸問題を解決するための二重の努力、また政府間の取り組みだけでなく国民的市民的運動が必要であることを補強しました。第2章第5項、ここに決議案発表後の情勢の進展を踏まえ、政治資金パーティーをめぐって明らかになった金権腐敗政治について、企業団体献金の全面禁止を求める我が党の立場を含めてまとめた補強を行いました。同じ第2章5項、昨年末の国立大学法人法改悪の強行を踏まえ記述を補強しました。第2章の6項丸1の部分で、日本の IAMD 参加をめぐって自衛隊が常設の統合作戦司令部を新設し、本格的に米軍の指揮下に組み込まれようとしている重大な危険を補強しました。また岸田政権が防衛装備移転三原則とその運用指針の改定で、安保三文書に基づく際限のない武器輸出拡大を進めている危険を記述しました。同じく6項の丸二では、鹿児島県屋久島沖での米軍オスプレイの墜落事故、自公政権による辺野古新基地建設の大執行の強行という情勢の進展を踏まえた記述を補強しました。第2章7項丸3で、元日の能登半島地震で志賀原発、柏崎刈羽原発で深刻なトラブルが続出したこと、我が党として直ちに廃炉を求めることを補強しました。また全党討論で福島原発事故に関する記述を補強してほしいとの意見が出されたことを踏まえ、東京電力福島第一原発の事故によってなお数万人が避難を余儀なくされ、事故収束の見通しも立っていないことも明記をしました。第2章8項丸1で、決議案への意見で痴漢ゼロの取り組みの記述の補強を求める意見がありました。これはこの4年間で各地に広がり実際に対策が強められている大事な取り組みであり、記述を補強しました。 ILO ハラスメント禁止条約の早期批准を求める立場も明記しました。同じく8項丸2の子どもの権利については、決議案で大変歓迎されたところですが、はい、よろしいでしょうか。子どもの権利枠ですね。さらに全国学力テストをはじめ教育を数値で評価し競わせていること、教育の自主性を損なう上からの締め付けが行われていることなどを補強しました。また保育、学童保育、社会的養護施設なども貧弱であるという課題も明記しました。第3章12項は、これまで第28回党大会第2決議で掲げた目標と大運動について記述していましたが、党大会までの党づくりの到達点と教訓、運動の課題、そして中央委員会報告で提起した新しい大会期の党勢拡大の目標に大きく記述を入れ替えています。で、到達については報告の内容を記述しています。教訓についてはこの間の奮闘によって掴んだ前進の足がかりとして、双方向循環型の活動の新たな開拓、世代的継承の取り組みの意識化と合わせて党員拡大、入党の働きかけの日常化を新たに加えました。また、私たちの運動の課題として、 入党の働きかけは2割の支部、読者拡大は3割と、まだ一部の支部と党員による運動になっていることを記述しました。その上で12項では党建設の歴史的教訓と大局的展望として、志位委員長の大会への挨拶で解明した党員拡大の空白の期間が大きな傷跡をもたらしていること、その弱点の打開のためには特別の集中的な取り組みが必要だったことをまとまって記述しました。その他にも記述の正確化や正確性ですね、正確にということですね、出された意見を受けての表現、語句の修正、補強を施しています。以上、討論を踏まえて修正補強された第29回党大会決議案は、はい、申し訳ないですね、あ、よろしいでしょうか。以上、修正の報告になります。以上、討論を踏まえて修正補強された第29回党大会決議案は、全党の英知と経験を総結集し立派に仕上げられたものと確信するものです。代議員、評議員の皆さん、第29回党大会の討論は大会決議案を豊かに練り上げる充実したものとなったことを確信し、次は採択されるであろう大会決議を実践する先頭に立とうではありませんか。自民党政治を終わらせる国民的大運動を起こし、平和でも暮らしでもジェンダー平等など人権でも希望の政策を広く知らせ、政治を変える展望を開こうではありませんか。政治を大元から変える綱領、国民に責任を果たす組織の在り方を堂々と語り、今度こそ総選挙での日本共産党の躍進を勝ち取ろうではありませんか。綱領、規約、科学的社会主義、百年投資の一大学習運動に取り組みましょう。そして何といっても新しい党勢拡大の目標に向かって毎月毎月前進する党になろうではありませんか。第29回党大会期の活動で必ず党勢の前進を確かなものとし、日本の夜明けを切り開くことを心から呼びかけ、討論の結語といたします。